そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオそこアニ。
そこアニ。
いや、びっくりしましたね。
はい、
あの夏目友人帳の第4期になるのかな、これは。
はい、4期です。
はい、1月よりスタートが決定ということで。
あら、特集の後にまたタイムリーな。
はい、先週お話ししてましたよね。
そうですね、やってくれないかな。
前のこうねクールの時と同じように1期2期がこうね1月に冬スタートみたいな感じでやってくれたらいいのにねっていう話をしてたら、まさか本当にそんな話が動いてるとは本当に知りませんでした。
いや、いいですね、嬉しいですね、
本当ね。また来年のね冬の楽しみができたなと思います。
はい、はい、
ということで、今日もニュースのコーナーからいきましょう。
タイガー&バニーネクストプロジェクト始動。第1弾はイベントタイガー&バニーヒーローアワーズ2011開催決定。神奈川県民ホールにて2011年11月13日に昼夜2回公演。ヒーローの声優陣たちが勢揃いし、またオープニング&エンディングを担当したアーティストライブなど盛りだくさんの内容になる模様。一般発売は2011年10月8日土曜日10時からです。
特別先行受付はもうすでに終わったんですけれども、一般販売の方は10月8日から。こちらの方も多分瞬殺なんじゃないでしょうかね。
朝1分をしのぐ戦いが始まりますね。
まあ、だって出演キャスト豪華っていうか全員じゃないですか。
そうなんですよ。
ベンさんいないけど。
ベンさんは心の中にいるみんなの、はい、
う
ん、
まあヒーローは全員出るっていう感じでね。
楽しみですよね、これ見に行きたい。
うん、すごい豪華で、まあ、このままね本当ネクストプロジェクトということで、タイバニはまだ終わらないっていうところだと思いますからね。
そうですね、もしかしたら新作カットとか見れたら嬉しい。
神山健二監督最新作アニメーション制作発表イベント開催決定。攻殻機動隊スタンドアローンコンプレックスや東のエデンで知られる神山健二監督の最新作のお披露目となる最新作長編アニメーション制作発表イベントが開催。2011年10月4日新宿バルトナインから4劇場に衛星中継されます。当日は攻殻機動隊ソリッドステートソサイエティ 3D を上映。その後神山健二監督制作スタッフらが登壇し制作発表会が開かれます。
神山監督が準備していると言われていた最新作がいよいよ発表になるということで、
はい、
はい、まあね、ちょっとね広角の新作とか東のエデンの新作とかこうね期待してる人たちは多いんですけれども、まあ、本人もねやりたいっぽいようなことはねいろんなインタビューで言ってますけれども、その前にまず今やっていた作品の発表がいよいよ来るということで、
はい、最新作楽しみですね。
はい、どんな内容なんでしょうね、どんな話なんでしょうね。原作があるのかどうかまだ全然全くわからないですけれども、10月4日にはわかると思うんで、
はい、お披露目待ちですね。
そうですね、これはそこアニの方でもね多分ね続報をお待ちください。
世界最速機動戦士ガンダムユニコーンフィルム&ライブエピソード4最速上映会開催。11月12日から全国12巻イベント上映を皮切りに有料動画配信や限定版ブルーレイディスク先行販売を予定している機動戦士ガンダムユニコーンエピソード4の世界最速上映機動戦士ガンダムユニコーンフィルム&ライブエピソード4最速上映会が10月1日に渋谷公会堂で開催されます。
劇場公開よりも1ヶ月以上前で見れるっていうのはね、これはすごいですね。
はい、しかも大きい画面で見れるんですね。
そうなんですよね。しかもね今回の渋谷公会堂のこのイベントに関してはサウンドラを担当されている作曲者の沢野博之さん本人がオーケストラを率いて演奏するということで、
はい、すごいですね、臨場感たっぷり。
うん、本当これは行ってみたいですよね。ということで気になるニュースばっかりでしたけれども、そろそろ行きましょうか。今日の特集は
無限のリバイアスです。
源氏と平氏が争っていた平安時代末期。 武士団を集め合戦を制し、目指すは平家の打倒。戦国とは違う源平ストラテジー、 Windows 用歴史シミュレーションゲーム、源平騒乱将軍への道、サイフォン。
そこあに
無限のリバイアス。
2225年、地球の衛星軌道にあった空中市養成所リーベデルタは、何者かの襲撃によって制御不能となり、ゲドルトの海へ突入してしまう。しかしその時、リーベデルタ内部に隠されていた外洋型空中河川艦黒のリバイアスが起動した。
外洋型空中河川艦とか、こうなんか早口言葉みたいですね。
そうですね。
ちょっと今聞きながらこれ言えねえわって思ったんですけど。そういうことで無限のリバイアス始まりましたね。
はい。
バンダイチャンネルの方で1050円見放題の中に入っている作品で、私が思わず見直してしまったばっかりに特集することになったと。
はい。
そういう流れだったんですけれども、今回ね、投稿いただいた中に、そこにで特集するから見ましたっていう方がやっぱり複数いらっしゃったので、まあ、結構人気作ではあったはずなんですけれども、意外とこう見てない人たちは見てないんだね、は
い、そうですね。意外とコメント半分ぐらいそうでしたもんね、今回。
そうなんですよね。だから私もね、だから年代的な問題もあるのかもしれませんけど、ほとんど見てないんですよ。話題になってたのはすごく知ってたんですけれども、で実際に見ようと思って1話2話ぐらい3話ぐらいまでかな、もっとかな、見た記憶はあるんですけど、すっかり記憶から抜け落ちてるっていう。まあ1話は記憶あるんだけどね、それ以降がなんか曖昧になってて、でなんかちょっと暗いような、暗い作品のイメージしか残ってなかったっていう感じで。でもまあ今回そのバンダイチャンネルの方でね、一気見できる状態だったので、まあ、これはこう久しぶりに見ようかなって思って軽くつけていたら、ずっぽりハマって2日間、まあ3日で結局は見ちゃったわけですけれども、まあそのぐらい面白かったと。
一気見しちゃう作品じゃないでしょうか。
はい。
私はこれリアルタイム放送組だったんで、1週間待たされて待たされて。
これ悶々とするでしょうね、確かにね。
もうどうしようもないよっていう展開の時に1週間待たされる苦悶があったから、こう一気に見られるってちょっと羨ましいシチュエーションですよ。
そうですね。こうなんかあと1話あと1話って思いながらどんどん見ていってしまったって感じはありますね。確かにね。コメントいきましょうか。
ゲオさんからのコメントです。今回特集ということで無限のリバイアスを初めて見ました。リバイアスやバイタルガーダーなどの絵から想像して、ずっと1話完結の王道的なロボットアニメだと思い込んでいました。実際見出してみると、追手となる機動保安庁と毎回戦闘が行われないし、バイタルガーダーに至っては第10話まで戦闘どころかほとんど登場しない。想像していたロボットアニメとは違い驚かされました。物語は艦艇やロボットなどの SS 設定は添え物であり、主眼はリバイアスに取り残された子供たちの群像劇といったところです。リバイアスという閉鎖的な空間と、いつ救助が来るかわからない極限的な状態で揺れ動き成長していく彼ら。その中で起こる権力とも言うべきリバイアスやバイタルガーダーの奪い合いや、その権力を得た者への不安や妬みなどから来る権力者への反乱など、現実でもあの状態なら起こりうる出来事と、それに絡み合う10代といった、まだ未成熟で感情むき出しといった世代のキャラクターたち。見ていて痛々しく感じてしまうのに、全話あっという間に見てしまうほど引き込まれてしまう見応える作品でした。後に監督され、その圧倒的な SF 描写に驚かされた作品、プラネテスを趣味で作ったとおっしゃっていた谷口監督のこだわりが遺憾なく発揮されていました。さすがといったところです。はい、ありがとうございます。
サンライズですからね。王道ロボットもの。はい、まあ。
思いきや？
とんでもないと。
そんなことはないと。
まあ、バイタルガーターはかっこいいですよね。確かにね。うん、
なんか従来のロボットと違って、操作したらそのまんま動くんじゃなくて、何人もの人間がプログラムを組まないと動かせないっていう、あれが結構当時は斬新で私すごい好きだったんですよ。
操縦席っていう感じじゃないんですよね。
うん。
まず、操舵管っていうのがあるんだよね、確かね。
うん。で、ワイヤーでロボットを動かしてるっていう。
はい。あれはちょっと新鮮ですよね、普通にね。ワイヤーだから、ワイヤーが映ってるんだよね、画面の中にね。
そうなんですよ。
うん。で、しかもあれが切れていくと、それをこう直していかないと、動かなくなっていくみたいな。
うん。そう。あれが切れた時点でもうダメみたいなところもあり。
ええ。ただ、その切れてるのも何パーセントまでなら動くとかね。で、普通だったらやっぱこう操縦席があって、そこに主人公たちが乗り込んで戦うわけですよ。
そうですよね。もう5、6人で多くても操舵できるようになってるんですけど。
まあ、普通はね、ヒーローが乗るマシーンっていうのは一人で操縦じゃないですか。
うん。基本はメインパイロット一人。
そうですよね。で、もうちょっとこう、複数で乗る場合は、こう、例えば、レーダーの担当がいたりとかさ、そういう感じで何人かで操舵するっていう感じだと思うんですけど、うん、もっと多いんだよね。まるで戦艦を動かしてるのと変わらないですもんね、イメージ的にはね。
そうですよね。数十人単位で動かさないと動かせないっていう。
しかも、いわゆるこう、その操舵室の中だけのメンツじゃなく、第二コンピュータルームみたいなのがありましたよね、確かね。
プログラムを組む専用チームみたいな。
でそこに、いてこう何あれなんていうのかな、こう学校の視聴覚室とかパソコン室とかそういうところみたいなところにみんなが集まって、そこでプログラムを組んでるっていう。でそこの上がりが遅いと負けそうになったりとかさ、
うん、
あの描写っていうのは確かに面白かったですよね。なんかこう熱血的に戦ってる感じじゃないっていうさ。
そうなんですよね。だから本当に一話完結ものの王道ロボットものじゃないんだなっていう。
全く全然違うなっていうね、うん、
そもそもねロボット自体10話ぐらいまで出番ないですね、
あれがどんな戦うんだって言ってもいまいちよくわからない状況だったっていうね、うん、しかも敵はまた形が全然ロボットタイプじゃないとかね、その辺、まあ、敵って言っていいのかな、あれ敵は敵か、まあ、
敵は敵じゃないですか、
まあ、敵は敵ですよね。だからそういう意味でこうなんかロボット対ロボットの熱い戦い的なものでは全くない作品でしたね。
まあ確かにあれに主眼が置かれてないって言われてしまえばそういうことですよね。
うん。まあ別にあれ出なくてもよかったもんね。
うん。もしかしたら SF じゃなくて普通に外洋に出た船とかでもよかった。
そうだよね。船の中だけの話でも十分成り立ったかもしれない。まあストーリーの展開上ね。あっちの方が強いって戦闘力を持ってるのはそのバイタルガーターっていうか別のものでなきゃいけないっていうのはありましたけどね。まあそういう意味でこう必要だったんだろうね。まあそれの見せ方的にああいう使い方をしたっていうのはうまいですよね、そしてこの作品の監督は谷口五郎さん。
はい。
まあね、個人的にはやっぱりこう谷口さんといえばプラネテスがすごい好きだったんですけれども、
うん、
まああとはあれですね、
この2人の組み合わせだったら1年後のスクライドであったりとか、はい、あと竹内さん単体ならガンソードとか、はい、そこら辺私もよく見て楽しんだ作品が、
まあ最近の作品といえばやはりルルーシュになるんですかね。
はい、そうですね、
だからまあ結構ね人気作を手掛けてますけれども、
うん、
まあ、この作品に関してはやはりこうシリーズ構成脚本の黒田洋介さんの色もかなり強いですよね。
そうですね、
まあ、その辺の話は後ほどになるのかな。
谷口さんといえばオープニングに毎回変化があるので有名な方なんですけども、はい、リバイアスもオープニング9種類くらいあるのかな。これでオープニングを見ると今回戦闘があるかどうかなんていうのがちょっと分かったりなんか、
はあ、こだわってますね。最終話まで見てこう1話のオープニングを見直すと、ああなるほどなっていう、確かにそういう人間関係にはなってますよね。言われて気づいたんですけど、
うん、結構1話の段階でオープニング全部見て、梢の問題とかそこら辺は全部示唆される作りになっていたりとか、
うん、
オープニングだけで作品の全てが語られてるっていうのもこの監督の特徴じゃないかななんて思うんですけど、
うん、うまく作ってあるよね、確かにね、本当ね。
ザッキーテさんからのコメントです。谷口監督作品が好きという割には、まだ無限のリバイアスは見ていなかったので、 夏休み中にバンダイチャンネルの見放題を利用して一気に見ました。周りから、うつアニメだから気をつけろと言われ、その要素も気にしつつ見始めたのですが、確かに回を追うごとに、黒のリバイアス内での閉塞感や過去のトラウマ、人との関係性で、おのおののキャラがおのおのの方向に病んでいく描写はありつつも、最後に救出され、後日談で日常を取り戻す工事たちの他愛もない会話や、1話と比べた描写に心が晴れる気持ちとともに、最後まで見てよかったなという思いがスッと出てくる、とても綺麗な作品だと感じました。特に近年、いわゆるうつエンドとなった作品を多く見てきた人にこそ、最後まで見てもらいたいと思います。はい、ありがとうございます。続きまして、フシュンさんからのコメントです。特集されると聞いて見始めましたが、一話一話を見終わるごとに次が気になり、ほぼ一日で見てしまいました。見終わった時に感じたのは、わけのわからないまま集団的目標もなく、半年の間、極限的な閉鎖空間に置かれる状況ならば、こうなるかもしれないです。その空間、黒のリバイアスには、たまたま乗り合わせた487人の少年少女たちがおり、数多くの人物が入れ替わり立ち替わり登場し、主人公を食ってしまう様はまさに群像劇。それにしても、主人公相葉浩司は、ここまで普通の主人公がいたかと思うくらいの普通さ。強いて特徴を言うならば、状況に流されやすい協調性と頑固な優柔不断。物語の後半では、ほとんど出てこないこともありましたね。ただこの物語で一番成長したのは彼だと思います。迷い悩み抜いてボロボロになりながらも、かけがえのない友を、弟を、好きな人を、乗り合わせた全員を救いたいという思いが第25話に集約され、最終話へつながったのだと思います。いやー面白かった。はい、ありがとうございます。
ザッキッテさんもね、このバンダイチャンネルの見放題で見たということで、これさ、やっぱりこういう昔の作品を改めて見直すのに本当すごくいいシステムですよね。
結構26話とかのがっつりした作品が多いんで、無料とかじゃないと一気に見るのはなかなか難しい。
そうなんですよね。これ以前だったら多分3000円ぐらいしたんじゃないのかな、全話見ようとしたら。
一律で見れるっていうのすごいいいですよね。
そうですね、これ見終わったら次あれ見たいとか、そういうのを全部続けて見ていけるっていうのはやっぱりすごいメリットだと思うので、これは本当ね、昔の作品をこうまた掘り返すっていう意味で、本当にこの1050円見放題っていうのはありがたいなと思いますね。うつアニメだから気をつけろ。
はい、
これはね、私もね、なんかイメージ的にリバイアスはひどいよと、いろんな意味で、っていう話を聞いていた記憶があるんですよ。まあだからこそなかなかこうちょっと踏み出しきれないっていうの、
ちょっと手を出しづらい、こう元気な時じゃないと頑張って見れないみたいな、
そんな感じがあって、でまあその感じが1話はいいんだけど、2話ぐらいからじわじわ来るじゃないですか。もう、
結構序盤から不穏な空気漂いまくってます
ね。そうなんですよね。だから、まあ、パニックものなんですけど、その前半はね、のような気がするんですが、恐怖に行くまでにちょっと踏み出しきれない感じがあるっていうところがあったわけですよ、昔は。
はい。
ところがこう改めて、見始めたら、これが何かスルメのように入ってくる、面白さでしたね。
止められなくなっちゃう、
なんで前ダメだったのが途中で止まってたのが今回一気に来たのかよくわからないんですけどね、私も自分の心境の変化はね。ただこう見続けていったら本当に止まらない、今日どこまでで止めようっていうのがなかなか止まらない感じの勢いはありましたね。
いや、これ本当に私冒頭にも言ったんですけど、一気に見るのに向いてる作品だと思って、一週間この辛い状況で止められちゃうみたいなのってすごく辛くて、逆にすごい毎回サクサクサクっと見ていくと、物語の動きがわかるんで、次の回もってなっていくんだと思うんですよ。
だから実際こうやって一気に見てしまった後に、あんまりうつアニメっていう印象がなかったんですよ。
そう、本当にそれは一気に見たからだと思うんですよ。私だって、小杖の回の後とか一週間、どうやってこの後どうなるの、みたいな、悶々とした日々を送りましたからね、当時。
あのキャラクターがやっぱりすごい個性的じゃないですか、この作品って、うん、
そうですね。
逆にまともな人がいるのっていうぐらいに、しかも子供たちじゃない、みんな大体設定はさ、
うん、
なのに一癖も二癖もあるじゃない全員。
はい、
痛いんだよねやっぱりどうしても胸がね。大体主人公のさ、この相葉浩司、
はい、
が全然主人公じゃないじゃない。
まあ確かに、
いやまあ主人公なんだけどね。でも1話のオープニングを見たら彼はヒーローになると思うじゃない普通は。まあ、最終回まで見ると彼はちゃんと主役になるんだけどもね、途中までの流れがね、
ロボットに乗ったらすごい強いとかでもなく、喧嘩も弱く、うん、
しょっちゅうなんか顔にこうつけてますよね、絆創膏、
弟にボッコボッコにされて、うん、
でなんかちょっと最後はもうお前黙っとけっていう感じもあるし、
うん、そうですよ、メインのソーダルームから追われちゃうし、
で彼自体はねバイタルガードの掃除はしませんからね。
そうですね、結局一回も関わらなかったってこと
です。そうなんですよね。かといってこう狂言回し的に活躍したのかって言ってもどうなのかっていう部分もあったりとかするし。
でも序盤の潤滑剤ではあったじゃないですか。
うん、まあね、でもそれもちょっとした嫌味っぽくいい感じもなかったですか。
うん、
彼がいるからみたいなノリ、普通だったらさ、こうやっぱり彼が主役としてこうみんなをまとめていく的なものになるのかって思ったら全然違うじゃないの。
うん、まあ個性が強い人たちをこううまくうまく間に挟まって緩衝材になるっていうだけですね彼はね、う
ん、でもあんまかっこいい緩衝材じゃないよね。
うん、確かにそうですね。
まあその辺も含めてこの人間模様の面白さ、
うん、
面白さっていうのかな、汚さっていうのかな。
両方じゃないですか、その汚い部分も含めての面白さっていうのか、う
ん、ここまでなのっていうね、まあ、そういう部分も含めた作品、人間ドラマっていう意味でのこのやっぱりリバイアスの面白さなのかなっていうのは本当思いましたね。ただこれやっぱりねスピードで見るのと本当に毎週こう見て1週間上げて見ていくっていうのは全然感想がまた変わるのかなと本当に思いました。
きついですよ、鬱のところで1週間放置してて、うん、これどうやって何を救いに1週間過ごしたらいいのって、次の番組のビーストウォーズの予告を見てちょっと息をほっとさせるみたいな、そんな毎週の日々でしたよあの頃は。
あのだからなんていうのかな、こうこの一気見で見た人の感想とその当時テレビを毎週見てた人の感想ってやっぱり若干違うんじゃないのかなっていう気はするんですよね、うん、
リアルタイムで見てた側の方があれは鬱だよって、
うん、ってなるんだろうと思うんだ。でそれを聞いた人たちはちょっとなって思ったかもしれないけれども、あのもしねバンダイチャンネル入ってる人はね、これ絶対見た方がいいんじゃないですか。
うん、
言われてるほど鬱作品ではない
かもしれない、受け取り、
うん、少なくとも最終回を見た感じは非常にそう清々しいいい話だったなっていう、あの状況からどうしてこんな綺麗にまとめたんだって私は思いましたからね。
ですよね、
まあ、とにかくその一般的に言われているイメージだけでこう思う必要はないのかなっていう気がしますね。
マキオラテさんからのコメントです。この作品は当時中学生だった私にとって思い出深い作品です。リバイアスは数々の重苦しく鬱アニメと言われる要素がある中、敵艦の大人たちのくるくる突貫だ、なんとかしなさい、若いんでしょうなど名台詞もこのアニメの魅力の一つとなっていると思います。腐女子的なツボとしては11話の浩司のセリフ、なあ勇気、お前なんでここに来たんだ、一緒にいたくないなら他のところに行けばいいじゃないかに対する勇気の一緒じゃねえと兄貴の困った面見られねえじゃねえかの場面にかなり妄想をかきたてられました。はい、ありがとうございます。
タマさんよりも少し下の方ですかね。
そうですね、私この頃高校生だったので、
はい、女性にも大人気だったんですか当時。
うん、あのやっぱり傷つきやすくて繊細な男の子たちが出てくるっていうのはすごく魅力的だったと思いますね。
傷つきやすくて繊細な相葉勇気ですか。
そうですよ、傷つきやすくて繊細じゃないですか。ちょっとその割に腕っぷしが強すぎた、
暴力振るい上がるけど
壊れやすい10代ですよ彼もね。
とりあえずこれ各メンバー見たときに、まあ、一番人気はこうやっぱり勇気なんじゃないのかなって思ったんですけどね。
うん、 当時もそんな感じだったような気がしますね。
まあ、こう男から見るとちょっとうぜえなこいつって思って見てましたけれども、にしても強力なキャラクターたちだよね。
うん、
普通もうこの辺になるとイケメン話になってきそうな気がするんだけどこう女の子のその可愛さも含めてよくまあ揃えたなっていう感じじゃないですか、う
ん、そして揃いも揃って繊細なハートの持ち主ばかり。
うん、だってどの子を選ぶって言われた時にちょっと選びにくいよね。
うん、
ある意味女の子的にじゃあまあどの彼を選ぶってなったらどうなんですか、タマさん的には。
どの彼を、あでもブルーとかかっこいいんじゃないですか。
おお
子まともに喋らない男だよね。
うん、でもなんかふとした瞬間に本音っていうかお父さんへの気持ちとかポロッとこぼしてるところを見るとこの人も傷つきやすい人なのかっていうのをなんとなく読み取れるじゃないですか。
まあそれはね後から見ればねだんだんとね。
まあある意味不良がちょっといいことするとすごくいい人に見える効果かもしれないですこれに関しては。
年相応ではないよね、あいつ15歳のくせにさ。まあいくつだよみたいなそんな感じが。
ある意味勇気のお兄さんポジションのような気もするんですよ。
うん、ああそういう意味ではね、確かにね、懐いてたもんね。
うん、腕っぷしの強さっていう意味で浩二がこう足りなかった部分を補えるキャラクターではあったじゃないですか。
うん、まあ確か喧嘩してましたよね。負けたんだっけ勇気が。
基本的には勇気がいつも負けてた。もしかしたら最終回で一矢報いられた
ぐらいの感じなんですよね。ミッションは？
私はもう言わずもがなイクミですよ。
イクミがね、まさかこんなキャラになるとは思わなかったっていう。
そうですね。もう19話で、
はい、
小杖が傷つけられた後の、はい、ちょっと気が狂っちゃったイクミを見た瞬間に、ああ、これが好きだと思って。
たまらない。壊れやすくて壊れてた部分のトリガーを引いちゃったわけじゃないですか、あのエピソードが。
イクミ一番まともそうだったんだよね、どちらかって言えばね。途中まではね。
ちょいちょいなんか人をどうしても助けなきゃみたいなところで、異様にこだわるのはなんでかなみたいなのがあったぐらいですよね。うん、
まあ確かに1話のオープニングからこう女神みたいなのを追いかけてはいましたけど。でもあの辺のエピソードって、今回特にそうなんですけれども、ストーリーできちんと語られていない部分っていうのが、こう、ウィキとかじゃなくて公式サイトの、こう、キャラクター設定のところを見ると全部載っているという。
うん。
で、しかもびっくりしたことが実はいっぱいあるっていうね。
そうなんです。それを一周見終わった後にチェックしてもう一回見ると、うん、ああみたいなのがちょいちょいある。
ありましたね。イクミのね、向こうにいた女神みたいなのが誰なのかとか、
うん、
この辺の話は、まあ本編でちょっとは語られますけれども、まあ、そこまでの話だったんだっていうね。
重いですよね、あれね。
これネタバレしていいのかな、もしかして見てない人が見るかもしれないの。
どうなんですか、
どうなんでしょうね。この辺ちょっと微妙なところを感じますね。
え、何？なんかあったの？って思った人はちょっと調べてみたら、わーっていう驚きがあると思います。
だから、絶対公式サイト見ちゃダメですよ、これ、見始めるときに。
うん、見終わった後に。
そう、見終わる。る前にちょっとしたキャラ名とかチェックしたいなとか思って見直すとろくでもないですよ。
うん、公式すごいですよね。ストーリーもほぼ一話ずつすごい詳しく書いてあります。
まあ、確かにね、ほら終わって長いからそのぐらい載っててもおかしくはないんだけれども、こう見始めてちょっとキャラと名前が一致しないからぐらいな軽い気分で覗きに行くとこっぴどい目に遭いますよ、本当に。
なんて殴られたみたいな気持ち。
え、マジですかみたいな、そんな感じだったもん、本当に。まあ、とにかく、俺がビビったのは、あれだね。クリフ K だね。
ああ
そうですね。
そうなのみたいなさ。
そうですよね。私もヘイガーには驚きましたね。
驚きますね。
驚きますね。
そう、そんなことがいっぱいあるんですよ。公式は後からとりあえず1回見終わした後に見ると非常に楽しめるものにはなっている。 で、ああ確かにその時のあの話はあこうつながってこうなんだっていうのは納得できるんだよ。
うん、あのその設定ありきで描写されてるっていうのは多分それ見た後に見直すと分かります、
うん。そういう意味ではよく考えられてるなと思いますね。ただまあ現場でもうちょっと語ってればいいのかな。まあでもそれは全部語るのが全て大事なことではないので、設定としてこうやって公開されるっていうのはまたそれはそれで面白いかなっていう気はしますよね。納得はできるから、うんうん、作品としては楽しめて、あの補完の部分できちんとね見て見直すとより納得できるっていうね、うん、
まあそれだけいろんなものを背負っているからこそ彼らはこれだけ傷つきやすい繊細であるってことなんだと思うんですよ。
そういうふうに考えるこのキャラ設定がすごいこうよーく練って練って練られて作られた結果なんでしょうね、うん。まあこれはさ、やっぱり群像劇でキャラの成長も含めたこうなんかねどよどよしたような話なわけじゃないですか。だからこそこう何キャラに深みがない、人間としての深みがないと意味がないっていうことなのかな、
かもしれませんね、
う
ん。
まあ、深みっていうかこう実際にはそんな完璧人間なんかなかなかいないよってことだよね結局ね、
うん
うん。この作品にはいないんじゃない？
ああそうかもしれませんね、
うん。だって主人公からしてあれだし、
うん、最後まで見ると、
うん、
傷つきやすかった他のメンバーに比べて工事の方が意外と打たれ強いっていうのも分かるんじゃないんですか。
強いですよねやつはね、
うん、
心壊れてないもん。最後まであの自分の主張で戦ってたじゃないですかあいつは。
葵とのやりとりでも、現実なんて、今のこの現実なんて全部夢なんだよって言われたときに、
うん、
違うよって言える強さを持ってるって、すごいかっこいいなと思いましたよ。
確証があるなしに関係なく言えちゃうっていうね。
うん。
うん、そこら辺は強かったなっては本当思いますね。まあ、個人的にはね、ユイリー・バハナが好きでした。
うん。まあ、わかりますよね。私も放送当時は、やっぱユイリー。
まあ、こうなるとほらやっぱり委員長タイプって大事ですよ。
うん、なんかあの当時私も高校生だったんで、うん、どういう風にこれから先生きていきたいのか、尊敬する人間は誰なのかみたいなのを考えた時、結構ユイリーって感じだったんですよ。
でもねユイリーがね結局ねブルーを好きになったりすることとか、この辺はね定番展開というか、というか
いやしょうがないじゃないですか、好きになっちゃったもの
まあ仕方ないよね。この辺はねやっぱりなっていう感じはありましたよね。でもこの辺はそのそういう展開が安心する部分でもあったかな、逆に他がすごかったから。
うん、結構でも恋愛に関しては、
うん、
どこの組み合わせも王道な流れじゃないですか。
でもほら普通ここまでたくさんの恋愛の流れを一つの作品の中に放り込まないからね
うん、
モブの恋愛まで含めて、
はい、そうですよね。モブの恋愛見てると最後で破局したところもあり、うまくいったところもあり、うん、ね
本当その辺はな面白かったなって本当思いましたね。だからこそその子供たちだけが出ている群像劇、まあ子供たちだけじゃないけど基本船に乗ってるのは子供たちだけっていう群像劇っていうのはリアルだなって感じでしたね。
うん、
魅力的なキャラクターが多いんでちょっと話がそれちゃいましたけれども、このねマキオラテさんも言ってますけれども、このセリフ回しの特徴っていうのはこれはやはり黒田節ですかね。
なんかこのまったりとして濃いみたいな、
はい、
こってりとしたセリフ回しっていうのかな、悪が強いっていうんですか、
うん、
すごく黒田節を感じますよね。このマキオラテさんが挙げてるようなセリフ以外にも私思い出すので、この高級ハンカチを、このアルフローレ高級ハンカチを進呈しようとか
何回もやってたよね。
あれ2回以上ありましたよね。
最終回でもやってたよね
そうですよ。でいらないって言われるっていうあの流れ
同じことの繰り返しの逆的なものみたいなものとか、わけわかんないけどちょっと吹き出してしまうネタとか、そういうのが多かったですね、確かにね。
元気りゅんりゅ
ん。あそこ。
そう。ああいう引き出しってすごい黒田さんらしいなっていう。
うん、まあ、わけのわからないサブキャラとかさ。
うん。
はいはい。
ね、裸のパーマの男とか。
あれナスビがモデルらしいですけど。
ナスビって今の若い子知らないでしょ。でも
ダブル出てたじゃないですか、
ね、ああそうか、今役者さんやられてるんですよね。でもなんかそういうこうなんかね不思議な感じのキャラクターがたくさん揃っている、まあ確かに みんながイケメンでみたいなのじゃないっていう面白さを本当すごく感じる流れでしたよね。
B さんからのコメントです。放送の約9ヶ月後に無限のリバイアスライトというファンディスクが発売され、その中にはセリフはほとんどないながら、イクミの過去、相葉兄弟の過去、25話から26話の間にあたる半年の出来事が数分のアニメになって収録されています。声優の座談会も堀江由衣がデビューしたばかりで初々しかったり、佐久間玲が私はイカじゃないとつぶやくなど見どころ満載。ネットではちゃんと絵が動いて音声も出るミニドラマが配信されていて、当時としてはすごかったんじゃないかと思います。このようなコンテンツや DVD が出るほど力を入れていて支持された証拠でしょう。今のところ全3巻の DVD かサウンドリニューアルボックスにしか収録されていませんが、ブルーレイボックスには収録されているといいなと思います。それにしても、ヤンデレに男の子というかニューハーフ、イカ娘までいたのだから、時代を大きく先取りしたアニメでしたね。はい、ありがとうございます。
今回我々は、このバンダイチャンネルの方で見てたので、この、いわゆる25話から26話の間、
うん、
このね、イクミの過去、これ結構壮絶みたいですね、どうもね。
そうなんですよ。そもそも尾瀬郁美っていう名前からしてとか、そんな話もあり。
はい。これはちょっとね、ここまで見ちゃうと実は見たかったなっていう気がしますよね。ね、気になってしょうがないよね。あの、姉との関係は一体どうだったんだみたいなね。で、あとはまあこの相葉兄弟の過去。この辺も結局具体的にはあまり語られてないもんね。
昔何か怪我をするような事件があったってこととか、うん、あと、まあ、お兄ちゃんの彼女をどうにかしちゃった的な話とか、
その辺の話題こそが本当は本編でちょっともうちょっと語ってほしかったな感じはありますよね。
うん、
まあ、まあ、でも必要がないといえば必要がないのかもしれないけれどもね、
匂わせるだけっていうスタンスだったからこそ良かったのかもしれない。
そうね、まあ、それはそれで本筋には実は関係ないっちゃ関係ないのかな、まあ、そういうことが何かがあっただけでも十分っていうか十分か、
うん、
でもちょっと知りたくなるよね、キャラクターをこう見ていくとね。
一周見て彼らの魅力を知ってすごく好きになった頃に見ると、
うん、
その過去も含めて愛してあげられるようになるような気がします。途中で見ちゃうとうわ引くみたいなこともあるかもしれない。
まあ何しろね、個性が強いからね、どいつもこいつもね。まあ確かにさ、15、16じゃない彼らは、
うん、
って考えるとまあ納得はするんだけどね。
青さですね、あ
れね、うん、っていうのは感じますけど、まあこの辺のね、少なくとも今出てる発売されてるエモーションザベストの方には入ってないんですよね、確かね。
だったはずです。
はい。なのでもしこれリバイアスがブルーレイボックス化でもすれば入ったらいいなっていう話はあるみたいですけど、今のところはまだ予定はないみたい。でもスクライドはね、今度ブルーレイボックス化するんで、もしかしたらっていうことはあるのかな。
期待したいですね。
はい。そしてこう B さん書いてましたけれども、ヤンデレに男の子というかニューハーフ、イカ娘までいたのだから時代を大きく先取りしたアニメでしたねと。まあ、この辺はさっきの話に戻りますけど、びっくりですよ。
そうですよ。プラス、ね、こうあの BL 的な愛し方をしちゃう人とかもいたじゃないですか。
全部揃えてるよね、その言ってみたらこうね、マニア的なものというのか性癖的なものっていうのかな、
うん、ちょっと11年ぐらい先取りしてたことになりますよ ね、
まあ、一つだけいないといえば、あの今時のロリキャラみたいなのがいなかったよね。
それぐらいじゃないですか。
それぐらいだよね。まあ、当時もその辺は他にもいただろうから、あえて外したのかなって思うよね。
うん。
代わりにパッドがいるっていう、まあ、ニッチですね、ほんとね。しかもそれにちゃんと燃えるね。
お姉さんもいて。
お姉さんもいるという。どういう組み合わせなんでしょうね、ほんとね。
いや、愛情絡みはいろんな意味で、ニッチな形でドロドロですよ。
ここまでね、10代も、しかもほら、ね、15、16ぐらいがさ、メインのキャラクターでさ、ここまでやっちゃうのかっていう感じはあるけれども、まあ、ああいうこう、密室空間でね、閉鎖空間の中に放り込まれている中って言えば、当然恋愛事はドロドロしていきますよね。
うん。
大人っていうのがいないわけだからね、あの中にはね。
そうですね。
うん、まあその辺のこの本当面白さなんじゃないですかね。
高中さんからのコメントです。この作品はリアルタイムで見ていた記憶があります。当時テレビ東京系列の夕方6時台といえば、見たいアニメが必ず見つかる時間帯でした。だから改編期には欠かさず新作にチェックを入れていました。その中で、あのサンライズ制作作品とくれば、自分的に見逃す理由はどこにもありません。毎週ビデオに撮って欠かさず見ていました。自分は本作品にある別の作品を重ね合わせていました。同じサンライズが20年前に制作した伝説巨人イデオンです。機動戦士ガンダムで一躍その名を世間に知らしめた富野義行監督が次に挑んだ作品。当時15歳の自分はイデオンを夢中で見ていました。ただ、あのラストシーンだけはどうしても理解に苦しむところがあり、それがいつも頭のどこかに引っかかっていました。二つの作品の共通項はいろいろあります。生まれ育ち、考え方の異なる若者たちの群像劇、生きるために戦わないといけないシチュエーション、片や遺跡、片や極秘に開発された巨大宇宙船、武骨な人型兵器、人類の英知を超えた力は、イデオンではイデという神のごとき存在として描かれているのに対して、リバイアスでは擬人化して描かれているなど異なる点もありましたが、話が進むに従ってドロドロしていく人間関係、人の怖さ、残酷さを強調させる演出などはまさに同じ。いやむしろリバイアスの方がえぐかったのではないでしょうか。とにかく自分はリバイアスをイデオンのリメイクのように捉えていました。だからリバイアスの最終回、主人公たちが大人の理不尽な要求をあえて受け入れ、再び後悔に出るラスト。あの高一の夏、自分の見たかったものは神のごとき力の発言によって敵味方双方が死んでしまうような救いのないものではなくて、どんな困難な状況でも前を向いて力強く歩き出す生きていく姿ではなかったかと。見ている自分の中でもやもやしたものが晴れたような気分になりました。谷口五郎監督がどういう意図でリバイアス企画をしたかはわかりませんが、自分は勝手に彼の作品によってある意味救われたような気になっております。はい、ありがとうございます。
当時のテレ東系夕方6時。
はい、もう鉄板の時間ですよ、これ。
もうなんかね、テレ東系の6時は本当楽しかったね。
そうなんですよ。これの前
いろんな種類があったじゃない？子供向けから大人向けまで。
そうですね、本当にこの時間でよくやってたなみたいなのもあったし、
うん、
シティアスあり、お笑いあり、SF あり、ファンタジーあり、何でもありましたよ。
そうなんですよね。カーボイビバップもこの時間枠ですからね。確かに今だ、逆にさ、本当にさ、これはよく言われる話なんですけど、この時間帯にその辺の、ちょっとしたね、大人向けの SF とかなんとかそういうものが昔はあったんですよね、
うん、
でそれがいつの間にか全部深夜帯に上がるようになってしまったので、まあ、そういうものを子供が逆に見る機会がなくなってしまったっていうのかな、
うん、そうですね。この頃に見てすっごく脳にこびりつくような作品みたいなのがあんまり出会いがないかもしれませんね。
だからさっきもね言いましたけども、あの中学生の時に見て感動したりとか、
うん、
衝撃を受けたりとか、まあ、場合によってはガンダムだって小学生ぐらいの時にそれを見てるわけじゃないですか、
うん、
特に初代のガンダムなんて子供向けに作ってないからね、どう見たってね。
そうですね、なんか設定年齢とかもう子供向けと偽るために若くしてやったなんて話もありました、うん、
ある種のごまかしでだよね、スポンサーに対するね。そうだから、まあそういう部分の面白い作品っていうものが子供に触れるきっかけっていうのが、まあ本当今はなくなって、だからアニメが好きな中学生だったら深夜アニメをね録画したりとか、ニコニコの配信とかですよね、そういう公式配信を見たりとかするんでしょうけれども、残念ながらこうそこまでファンではないんだけど、チャンネルをつけたらそれをやってるからこう見ハマっていくみたいな出会いは昔に比べてなくなってるのかなっていう気はしますよね、
うん、それにこうオリジナルでがっつり勝負かけた26話ものとかそういう作品がこれ 毎週必ずやってたんですけど、さすがにそういう冒険心のあるオリジナルものってこの時間では全く見なくなっちゃいましたね。
そうなんですよ。もうなんかね、確実に例えばおもちゃを売るためのものとかさ、
うん、ある程度決まるっていうか、うん、
れるのがスポンサーとセットになってるような感じになってしまったので、まあ、そこの残念さはありますよね。まあ、今後のね、その、そういう子供たちがまた次のアニメ、次世代のアニメファンになっていくっていうことを考えると、ちょっとなんか先が心配かなっていう感じはちょっとしますね。まあ、いつまでも昔の流れが正しいとは言わないんですけどね。なんかちょっとこう、心配感はありますね。まあ自分たちの子供の頃と同じ感覚でいていいのかどうかも、まあわからないっちゃわからないんですけれども。そして、イデオンの話題。
はい。
これね、イデオンね、私ほとんど記憶に残ってないので、あまり語れないんですが、劇場版はね、もう一回見直そうとは思ってますけれども、
逃走劇だっていうのと、ある種こう、みんなの心を吸うっていうか、その心を見つめて反応を返す大いなる力があるっていうのはすごくイデオン的ですよね。言われて、ああ、なるほどってちょっと思ったんですけど。
今回ね、あの、イデオンの話題を出された方が2名、もう1人いらっしゃいましたし、やっぱりイメージ的に共通する部分があるんですかね。
じゃないですかね。
うん、イデオンのあのなんかこうオマージュキャラみたいなのもいたんでしょ。
うん、あのキャラクターの中に名前がイデオンからちょっとこうひねってつけられてるキャラクターがいたりとかして、
うん、まあ同じサンライズだからね、問題はないんでしょうけどね。
まあ面白いパロディーですよね。あとこの時代よりちょっと前ぐらいにやってた SF 作品のアウトロースターっていう作品があって、私はちょっとその設定とか宇宙の設定なんかその作品のことを思い出したりしましたね、
はい、
この頃のサンライズ作品の宇宙の設定みたいなの王道ではあったんですよ、それは。
はいはい。じゃあまあ当時のこうサンライズ的 SF 宇宙設定みたいな感じだったってことですかね、
うん、まあスペースファンタジーっていう、
うん、夢があるって感じですかね。でそれがこうなんかまあ見てる方から見ると科学的に見えちゃうっていうところですよね、結局ね。
うん、
は
あ、そういうさ、あのニュートリノバーストとかは
そういうなんていうのかな、リアルに実際にある言葉をうまく混ぜてくることで、うん、よりそれがこう本物っぽく見えてくるっていうことですよ。
うん、なんかよほど検証しようとかじゃなければ SF 世界のなんとなくその空気みたいなのが分かればお話として楽しめると思うんですけど、
うん、で、まあ、個人的にね、さっきも言ってたんですけれども、この作品ラスト2話ぐらいになってきて、これどうやって締めんの、ここまで来てどうやって締めんのって非常に悩んだんですよ。
うん。
終わらないじゃん、どう考えても。あと2話しかないのにっていう。うん、
そうですね。24話の時点でちゃんと終わるかどうかすごいドキドキしました。
話を聞けば、きちんと終わるとか、爽快感があるとか、どう考えてもこの、今のこのどうしようもないグダグダ、もう正直グダグダだと思ったんですよね、
うん、
キャラがグダグダになってるっていうのかな、誰も幸せになれないでしょこのまま行くとみたいな
泥沼状態でしたね、
なってたのに、これをねラスト2話ぐらいですかきちんとまとめたね。まあきちんとって言っていいのかな、でもきちんとまとまったと思うよ。
うん、しまったと思うんですよ、うん、あれ
で、いい最終回じゃない。
未来を感じさせるような希望のある終わり方じゃないですか。
本当にさ、子供たちばっかりが出てくる作品だから、やっぱり、ここで打つ終わりは、ね、悲しいと思うんだ。
うん。
夢がなさすぎて。いろんなことはあったけれども、彼らはこれで成長したんだなっていうところが、全体においてこう描かれて終わるっていうのかな。まあ、もちろん今後のことを考えるとこれで済まないこともいっぱいあるとは思うけれども、比較的こう、いいところに落ち着いたっていうのかな。
うん。大多数のキャラクターは、こう、もう一度あの場所に行くっていう前向きな気持ちになったし。
うん。うん、あの最終回あってのこの、人気かなとちょっと思いましたね、本当ね。
うん、うつのままで終わってたらまたちょっと賛否両論アニメみたいな扱いになってたのかなって気がします。
うん、あれで終わったら俺多分もう特集しなかったと思うね。やっぱりラスト2話ですよ。
うん、
うん、で最終回のあの爽快感、
うん、なんかあのコンセプトイメージの元である作品でハエの王っていう作品がありますけど、
はい、
小説のあれはあれもなんか25話見たく圧倒的な最後大人の力が介入してきて終止符が打たれるじゃないですか、あの生活に。
はい。
で、 その後がハエの王の方はすごく辛い終わり方するんですけど、イバイアスの方はすごく爽快に終わったんで、うん、ある意味その元ネタに対するアンチテーゼ的な話なのかなってちょっと思って、うん、
まあ大人の力によって子供がある種こうね屈服される的みたいなものっていうのは別に問題だとは思わないんですけれども、それは仕方がない部分だもんね、
うん
うん、でもやっぱりこうアニメを見てる子供たちのことを考えるとやっぱり夢持ってほしいよね、
うん、
実際その中学生ぐらいがとか高校生が見てたりとかするわけじゃない、うん、同年代の気持ちとしてはこう最後はやっぱりこう夢持って生きたいって思わせるような6時台の作品としてはさ、
そうなんですよ、その夕方6時の作品としてはすごく気持ちよかったです、
まあ、その前がいくら鬱だったりしてもね、
うん、
うん、っていう意味ではこのちゃんと名作として終わったんじゃないのかな、まあね、10年経ってもこうみんなが好きな作品になってるっていう意味ではね、
うん、
はい、ということでなかなかまとまらなかったですけれども、無限のリバイアス、これはねぜひ見てなかった人は見ていただきたい、過去見た人はもう一回こうねバンダイチャンネルで見直すっていうのはいかがでしょうか、
はい、
はい、まあ、正直ね思ってた以上でした、面白かったですということで今日の特集は
無限のリバイアスでした。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻サイフォン。
そこアニ、
はい、ということでお送りしてまいりました、そこアニです。
はい、
なんかねこうさすがに2クール作品を見ると結構しんどいですね
燃え尽きますよね、
燃え尽きますよ ね、うん、でまた1話の頃のことをさ忘れていくじゃん、どんどんどんどん、
うん、また濃いですからね後半が。
そうなんだよね、うん、こうなかなか何回も何回も見直してそれほどこう見飽きるぐらいに好きっていう作品とはまた違うからね、私も一巡しかしてないので結局、なかなかこう作品についてはね本当にね何回も見てるような人たちからすると軽いわっていうことになるかもしれませんけど、まあね少しでもこう見て聞いていただいて見たいなと思っていただければなとは思いますけれども、ということで来週の特集なんですけども、来週の特集は
歌のプリンス様です。
はい、女子会ですね、久しぶりの
ですね、はい、
女子会ということなんで、なっちゃんを招集しております。
はい、
はい、こう女の子同士で熱くこうね語ってくださいよ、男気全開で。
そうですね、はい、うーん世界の果てまで
ということで、番組へのコメントの宛先は
そこあに .com まで、その中にあるメールフォームから投稿お待ちしております。
そろそろ最終回特集の声が聞こえてくるところですけれども、最終回特集はその翌週10月9日を予定しております。皆さん準備の方よろしくお願いします。ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
タマと
田中美希でした。おお、そこあには元気リュンリュンだね。 そこアニはサイフォンの提供でお送りいたしました。